供祝福式ということで、一品のみんなが、賛美してくれましたけどね、聞いてる方がなんか祝福された気持ちになりますね。はい、あの予行演習の時はちょっともじもじして全然動けない子もいたんですけどね、本番になると結構みんな、本番に強いタイプかもしれませんね。うちの教会の子どもたちは実に堂々として立派なもんですね。いやいや、これからが楽しみです、さて、では窓を閉めて、あんまりちょっと時間が短い、換気になってないか大丈夫かな、この間の木曜日にワクチンを4回目のワクチンを打ってきまして、今回なんか全然痛くなくてですね、注射に慣れてきたのか上手だったのか、後もなんか何も起こらなくて、そうなるとそうなるで効いてるんかなと思ったりないのがいいんですけどね、副反応がないのがいいんですけど、人間ちゃ勝手なもんですな。はい、今日を含めてですね、このシリーズ3回となりまして、今日は、予言書の最後から2番目ですね、旧約聖書の最後から2番目になりますけれども、ゼカリア書という、書物からお話をしたいと思います。ただ我が霊によってというですね、このあれをリモコンのいいですか、はい、先週ハガイ書というですね、ちょっと広島人にとってはなんとなく懐かしい響きのハガイ書というですね、ハガイと言いますけどね、広島弁で、ハガイ書はこの捕囚から帰ってきてね、帰還民ですね、帰還民たちのを励ます預言書だってお話をしたんですけども、そもそもイスラエルという国は神様の律法に背いたがために国を失って、国を追われてですね、一部の人がバビロンに連れて行かれたわけですけれども、本当にこれは奇跡ですけれども、バビロンが一夜にして倒れてですね、そしてバビロンの後釜に座ったペルシャの王キュロスがそれまでのバビロンの政策を転換して、バビロンは征服した国の人たちを自分たちの国に集めて住ませたわけですけども、もう帰れ帰れと、で自分たちの国に帰って、そこで、ペルシャの繁栄をそれぞれの神に祈ってほしいというですね、宗教的な寛容政策を取ったと言われています。でユダヤ人も同じその一環としてですね、パレスチナに帰りなさいということで、約3万人ぐらいの人が帰ったと言われてるんですね。3万人も連れて帰った、実はもっと多くいて、その後からもこう戻っていったわけですけれども、まず3万人ぐらいの人が帰っていったというふうに、これ絵面記に書いてあります。ところが神殿再建を始めたところですね、そのパレスチナに住んでいた人たちが、もともとそこにイスラエルはあったわけですけれども、またあいつらがここで勢力を盛り返すと、自分たちの敵がね強くなってしまうということで、それは困るということで、いろいろ妨害をしてですね、最後にはこのペルシャに手紙を送って、あいつらひどいことやってますと、国を再建して、税金を納めないと言ってますとかですね、いろいろこうあることないことを言ったもんですから、帰ってもいいっていう勅令を出した王様とは違う、もう王様になってたもんですから、いやそういうことならっていうんで禁止命令が出ちゃったんですね。で十数年ぐらい禁止され、神殿再建ができなかった、基礎だけ据えてここでやるよっていう基礎だけ据えて、その上何も立たなかった。そんな時に神様が、先週お話をいたしましたハガイというですね、人に、言葉を送って、ハガイを通して神様の預言が人々に伝えられたわけですね。でそれは神様が、おそらくね、この神殿再建が止まっている間、神様はこうイライラして、見ておられたと思いますけれども、ついにねこの業を煮やして、お前ら何やっとるんじゃと、 自分たちは立派な家を建てて住んどるくせに、神の神殿まだ何もなってないんじゃないかということで、さらにはですね、だからお前たち何やってもうまくいかないだろうと言われたんですね。本当そうだったみたいですね。農業やっても作物が取れんし、商売やってもうまくいかんし、だからそこにいた人たちもおかしいなと思ってたと思いますけれども、それが神殿を建てていないからだということには気がつかなかったんですね。でハガイの予言を通して、ああこれやっぱり第一のものを第一にしないせいだということに気がついて、再建に取り掛かったんですね。で再建に取り掛かった後で、またさらに神様はハガイを通してですね、励ましのメッセージを与えられたと、まあ、これが先週のお話でしたね。ゼルバベルというのがこの機関民たちの、まあ、トップというかね、総督だった人ですけれども、今こそゼルバベルよ勇気を出せと主は言われる、大祭司ヨサダクの子ヨシュアよ勇気を出せ、ヨシュアっていうのが、まあ、大祭司ですね。神殿がないのにね、大祭司だったんですけども、勇気を出せ、国の民は皆勇気を出せと主は言われるんですね。3回この勇気を出せ勇気を出せとおっしゃって、神殿再建がそこで、進んでいったということなんですね。でもう一人神様は預言者を立てられました。それが今日お話しするゼカリアなんですね。まあハガイだけでもいいような感じがするんですけれども、まあ、念には念を入れてというか、まあ、別の角度から神様はこの神殿再建にあたる民を励まされたんですね。でそれがゼカリアという人であります。でこのハガイを通して神様が励ましのメッセージを与えられたのがダレイオス王の第2年の7月21日って書いてあるんです。すっごい細かいですよ、何月何日まで書いてある。でゼカリアに神様が語りかけられたのがその同じ年の8月、だから翌月ですからね、1ヶ月も経たないうちに神様は今度はゼカリアに、井戸の孫でベレクヤの子である預言者ゼカリアって書いてありますが、これあのゼカリアはですね祭司の家系なんですね。で主の言葉が望んだと、だからもう一人ゼカリアという人を立てて神様がゼカリアにメッセージを託されたわけですけれども、でその一章に書いてあるのはですね、このゼカリアに最初に言われたことは、お前たちの先祖は預言者の言うことに耳を傾けなかったから国を失われたんだ、失われたんだろうと、ね、お前は預言者として神の言葉をこれから語るんだからねと、お前の役目は大切だよということを、まあ、一章でゼカリアに言われたんですね。そして、二章以降でゼカリアに神様は預言を与えられるんですけども、それがですね幻なんですね。幻で、まあ、幻っていうのはダニエルにも出てまいりましたし、エゼキエルにも出てまいりましたし、まあ、前にも話しましたけれども、このイスラエルの、まあ、後期ですね、さらにはこの捕囚から帰還にかけて神様はこう幻を通して自分のメッセージを伝えられたわけですけれども、このゼカリアの幻っていうのが1章から始まってですね、6章まで続くんですね。でここに8つの幻っていうのが出てまいります。でこれをまあいちいち全部読むわけにはいかないので、そのかいつまんでその内容だけ説明しますけれども、第1の幻というのが、地上をへめぐったですね、馬に乗った4人の人の幻でありました。で、まあ4人っていうのは、まあ、地上がね東西南北の4方向というようなことで、まあ、4頭あれ4人なんじゃないかなと思いますけれども、このへめぐった人たちがですね、地上は安らかだったよという報告をするんですね。それは、まあ、ペルシャによって支配されていて、その時代、まあ、ある意味その地域はこの穏やかであったということを言ってるわけです。第2番目の幻では4本の角とそして4人の鉄工というのが出てくるんですね。まあ、前の聖書だと職人って訳されてましたかね。でこの4本の角と4人の鉄工というのは、まあ、イスラエルを滅ぼした国々とそしてその国々を滅ぼした国々っていうことを、まあ、象徴しているんじゃないかと言われております。 まあ、イスラエルを滅ぼしたのはバビロンでありアッシリアですけれども、そしてそれを倒したのがペルシアでありメディアなんですね。まあ、これはだから神様が、イスラエルを、まあ、裁かれたけれども、しかしまた回復されましたよということが次の幻で描かれる。そして3番目の幻は、今度は秤縄を手にした人が出てまいります。でこの、まあ、計測をするということですね。でこのエゼキエル書の後半にもね、将来建てられる、神殿の幻がありましたけれども、あの時にもおりましたが、秤縄を手にした人、まあ、この人は結局、まあ、これからね神殿を建てていくっていうことを、まあ、その準備をするというような、意味で秤縄を持っている人が出てくるんですね。でそこで、まあ、いよいよエルサレム神殿が回復されますよということが、まあ、暗示されるわけですね。そして次の第4番目の幻で、4番目の幻では、さっきちょっと出てました大祭司ヨシュアっていうね、この人が出てまいりまして、でこのヨシュアが汚れた服を着てるんですね。でもその服が取り除かれて、そして清いかぶり物と晴れ着を着せられるっていう、こういう幻を見るわけです。でどうもその汚れた服というのはイスラエルの罪を象徴しているんじゃないか、だから神様がイスラエルの罪を除かれて許されて、そして、イスラエルに新しい神殿を与えられるんだと、新しい、国をそこから建てられるんだというようなことがイメージされているんじゃないかと思いますね。そして第5番目ですね、まあ、ここが、まあ、今日の御言葉が含まれているところですけども、4章になりますが、第5の幻で、ここには金の燭台と2本のオリーブの木が出てまいります。まあ、後でここのところは読みますけれどもね。そして、まあ、これはその2人の油注がれた人、ゼルバベルとヨシアを象徴する幻というふうに言われています。だから、まあ、第5番目の幻がいよいよこのゼルバベルとヨシアによって神殿が建てられますよっていう、そういうことのを、まあ、暗示している幻ですね。で第6番目は空飛ぶ巻物によって罪人が罰せられるというですね、これ一旦もめんみたいな、本当にあの長い布が、エルサレムの上空を飛んで、でその、まあ、それは巻物、立法が記されている巻物なんですけども、まあ、それに照らし合わせて、悪いやつはみんな裁かれるっていう、そういう幻で、第7番目がですね、エファマスの中の女っていうのが出てきて、これはなんかこうマスの中に女性が入ってるんですけどね、でこれがまあ蓋をされるっていう、よくわかんないんですけど、これはあのこれまで預言書の中に何度も出てまいりましたが、こうイスラエルの問題の一つはですね、不正が行われてたと。だからこのちゃんとした秤が用いられなかった、ちゃんとしたマスが用いられなかった、まあ、日本だったら1号マスとかねありますけど、まあ、昔はねそれこそお米屋さんとか行くと、こうマス1号マスに米を持って、でこうそれをこれが1号2号って言って測って買ったわけですけども、それが1号マスなんだけど1号ない、旧尺っていうんですかね、1個下のでも1号マスですよって売ってたんですね。そういうことがイスラエルで行われていて、神様はそれを非難されてた。でこのエファマスっていうのはそういうことを意味していて、だからその不正がもう行われないよと、不正が行われてはいけないよということが第7番目の幻で語られ、で最後8番目にまた今度は4両の戦車というのが出てきてですね、これが地上を巡回するという、まあ読んでいただいたら分かりますけど、よく分かるんですよね、なんでこういうで、まあ、説明を聞くとなるほどなって、まあ、それでもちょっと分かりにくいですけども、まあ、これは要するにですね、まあ、エルサレムにこれから神殿が建てられるわけですけれども、まずそのための周囲です。だから1番目と8番目はそうなんですけども、この周囲が平安に保たれている、ね、だから大丈夫だよと、ね、敵が攻めてこないよというようなことを表して、そして、2番目、で2番目の幻はですね、このイスラエルの国が滅んだけれども、神様は、それをまた滅ぼした国を滅ぼして、返してくれただろうと、そういう神様の、 恵みを思い出しなさいということを言って、で3番目でいよいよ神殿を今からね作れるよと、設計できるよっていうようなことが語られ、で4番目では大祭司っていうのは神殿の一番主要人物ですから、ね、そのヨシュアに、清いかぶり物と晴れ着が与えられて、いよいよ大祭司の出番が来るっていうことを言ってですね、で5番目で、この金の燭台と2本のオリーブの木の幻っていうのが、まあ、これはゼルバベルとヨシアを象徴しているわけですけれども、この2人に神様、まあ、このオリーブの油っていうのは、オリーブの木を通してこの油が注がれるんですが、神の霊が注がれて彼らを通してこの神殿再建がなされるんだよっていうことがこう描かれるんですね。で、まあ、6番目7番目はこのこれまで、イスラエル、エルサレムにあった罪がね、神様がこれを粛清される、清められると、だからもう二度とあのような捕囚のようなことは起こらないようになるよっていうことが語られていると、そういうようなですね、あの幻です。で、5番目のところをねだけ読みたいと思います。まあ、ここが一番主要なところで、前にあのイスラエルの文学の形態としてカイアスティックストラクチャーというお話をしたと思うんですけどね、キーアズムというバッテンになっているというですね、1番目と8番目、この場合だと8つあるんですけど、1番目と8番目、2番目と7番目、3番目と5番目、6番目かで最後だから、この一番中心が一番重要なこと話をしてるんですね。でこの8つの幻でいくと4番目と5番目が中心になる、そこがこの8つの幻の中心であるということではあるんですけども、でこのまあ5番目がまあ一番だから中心的な話なんですが、お読みいたしましょう。私に語りかけた御使いが戻ってきて私を起こした。だから、ね、私は眠りから揺り起こされたもののようであった。で彼は私に何を見ていたのかと尋ねたので私は答えた。だからゼカリアはこの時に、まあ、眠っている、まあ、夢だったんですね。で御使いが来て起こしたと。であんた何を見てたのってこう尋ねたわけですけども、で何と答えたかと言いますと、私が見ていたのは全てが金でできた燭台で、頭部には容器が置かれていました。その上に7つの灯火皿がつけられており、頭部に置かれている灯火皿には7つの管がついていました。その傍らに2本のオリーブの木があり、1つは容器の右に、1つは左に立っていました。私は言葉を継いで私に語りかけた御使いに言った。主よ、これは何でしょうか。ちょっと飛ばしますが、彼は答えて私に言った。これがゼルバベルに向けられた主の言葉である。武力によらず権力によらず、ただ我が霊によってと万軍の主は言われる。大いなる山よ、お前は何者か。ゼルバベルの前では平らにされる。彼が親石を取り出せば見事見事と叫びが上がる。ちょっと飛ばして、私は言葉を継いで御使いに尋ねた。燭台の右と左にあるこれら2本のオリーブの木は何ですか。私は重ねて彼に尋ねた。その2本のオリーブの木の枝先は何ですか。それは2本の金の管によってそこから油を注ぎ出しています。彼は、これは全地の主の御前に立つ2人の油注がれた人たちであると言った。だから、まあゼカリアの見た幻と、そしてそれをこの御使いがちゃんと解説してくれてるんですね、はい、あのだから、まあ、これぐらいこうはっきりしてる幻っていうかはないんですけども、想像図ですね、こんな感じ。これもネットで これいっぱいあるんですよこれ、うん、で一番なんか僕が好きだったやつですけど、この真ん中にあるのが燭台ね、メノラーという、あの、これはだから神殿にあったやつですね。7本のこの枝があって、その一番上にあの、まあ、お皿というか油がたまるところがあって、でそこに、芯があって火をつけていくと、うん、で今回の場合はそこにですね、この油が、ダイレクトに注がれ続けてるというですね、うん、まあ、こういうものがついてなかったらどうなるかというと、切れるわけですよね。油が、まあ、ある一定の時間たつと切れる。だけども、しかもこの油はなんとオリーブの木から直に出てると、 だからもう無限に油が出てくるということです。ただオリーブの油は木からは出ないですよね。実を絞って取るもんですけど、まあこれあくまでも象徴的な意味でね、はい、まあ、ご存知だと思いますけど、教会の前にオリーブの木があるんですよね。あれは結構実がなるんですよ、ね、一回ね、あれ絞ろうと思ったってやりましたけどね、ほとんど取れませんでした、はい、なかなか大変みたいですけど、まあ、この、幻は、だからこの燭台っていうのは要するに神殿を表してるわけです。神殿の象徴です。神殿の中心ですからこれね、はい、そこに、まあ、火がついて燃えているけれども、本来ならば油が絶えて消えてしまうが、そうではなくてこの2本のオリーブの木から絶えず油が供給されると、うん、だから絶えることなく燃え続けるっていうことを表している、非常にこれは面白い、ね、幻だと思います。ちょっと見た感じ危ないですけど ね、 なんかね、あっち の、 洗面器みたいなところについたらどうだろうかとか、そんなこと考えますが、まあ、あくまで幻ですから、まあ、もちろんそしてここにもちゃんと解説がありましたけども、この2本の木は2人の油注がれた人、ヨシュアとゼルバベルを表している。この総督ゼルバベルと大祭司ヨシュア、この2人によって、まあ、この2人を通して、あの油というのは主の霊ですからね。油は主の霊、まあ、皆さんもご存知のようにメシアという言葉は油注がれたものという意味ですね。油注がれたものという意味で、この油というのは神の霊、神の霊が注がれて特別な役割をする人のことをメシアというわけですね。だからこの幻っていうのは、まあ、この時にはまさにこの神殿を今から再建していくためにね、神様が2人の人を選んで彼らの上に神の霊を余すところなく注ぎ続けるよっていう、この、ね、切れないと、なんぼでも主の油を注いで、主の霊が注がれて彼らはこの主の神殿を再建するという、その働きを成し遂げるんだという、そういう意味では、まあ、そこまで解説を聞けばね、ああなんか素晴らしい幻だなと思いますが、これだけ見てもなんかちょっとね、日本人の我々にはよくわからない感じですが、まあ、実はこの幻っていうのは、まあ、さっきもちょっと言いましたけども、油注がれるですね、やがて現れるメシアも象徴してるんですね。やがて現れるメシア、まあ、イエス様ですけれども、まさにこの主の霊がイエス様の上にもう無限に注がれ続けて、まあ、ゼルバベルはまあ総督ですか、王ですよね、王であり、また大祭司である方、ね、イエス様の上に主の霊が無限に注がれるというようなこともなんとなくこう、将来的に描いているかのようなものでもありますね。まあ、これがこの8つの幻のうちの5つ目なんですね。でゼカリア書というのはそこで終わっておりません、実はですね、まあ、ここが一番有名なところなんですけども、その後も、まあ、いくつかね有名な箇所があるんですね。で、それをちょっと、まあ、今日はなんとなくゼカリア書研究という感じになってるんですけども、この幻の後ですね、もう一回この大祭司ヨシュアに王冠がかぶせられるというストーリーが6章にあって、それ7章8章には、断食についての問答というのが出てくるんですね。でこれはこの帰還民たちが断食した方がいいですかということを聞くんですけど、それに対して神様が、ね、形だけやっても意味ないよと、ね、あなたたちね立法を形だけ守っちゃダメ、その精神を守らなきゃいけない、正義と真理を行って、そして弱者に対するいたわりと憐れみの心を忘れちゃいけないよということが7章8章に出てきます。だからなんかこう、ね、結局その神殿再建の幻があって盛り上がったところでね、もうここでいいかなと思ったらそういうストーリーが出てくるんですね。そして9章10章でですね、ここに非常に有名な言葉が出てくるんです。例のメロバの子にのこの転ばに乗る王の話、 で娘シオンよ大いに踊れ、娘エルサレムよ歓喜の声を上げよ、見よあなたの王が来る、彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗って、と。で、まあ、これは、まあ、ご存知のようにイエス様が、ね、メロバの子の転ばに乗ってエルサレムを入城されたことによって成就するんですけども、実はこの9章10章にはこの新しく建てられた神殿に王が入城されるってことがストーリーとして出てくるんですね。だからまるでこの神殿が再建されて、そしてその後立法がね、7章8章立法が形だけ守られるようになってしまうっていうことが警告され、そこにメシアがやってきてエルサレム神殿に入られると、こうちょっともう新約聖書のね、あのストーリーに近い感じになってくる。でさらに11章には悪い羊飼いの話が出てくるんですね。悪い羊飼いというのが現れて、この悪い羊飼いによって、このどうやら、まあ、明確なことは書いてないんですが、どうやらせっかく、うまく生きかけた国が滅んでしまうと、頓挫してしまうというようなことが描かれている。でそこにあの有名な言葉が出てくるんです。主は私に言われた、それを芋の死に投げ与えよ。私が彼によって値をつけられた見事な 金額を、私はその銀30シェケルを取って主の神殿で芋の死に投げ与えた、というですね。イエス様が弟子のイスカリオテの腕に裏切られて銀30枚で売られたと、ね、でそれをユダが突き返したんだけれども、まあ、自分は悪いことやったと思ってね、でも結局祭司長たちはそれを受け取らずに、神殿に投げ、で芋の市の畑を買ったというような話がですね、ここに成就すると。だから9章10章でエルサレムにメシアが王が入られる、そしてその王が、まあ、何らかの形で、まあ、取り除かれて、そしてこのここに書いてあるようなですね、この金銀30シェケルで、まあ、売られるというようなことが、まあ本当これはね、ここだけ読んでるとちょっと分かりにくい感じですけれども、こう連続して読んでいくと、あ、これは本当にイエス様のことだなというのがね、分かってくるんです。すごい不思議なんです。でさらに続くんですね、その後12章にですね、を見ますと、エルサレムをめぐる、ね、最後の戦いが描かれるんです。その日エルサレムにはメギド平野におけるハダドリモンの嘆きのように大きな嘆きが起こると。メギドというとですね、例のハルマゲドン、ね、あれはここから来てるんですね。でだからどうも時間的には飛ぶ感じですね。先ほどの8章9章7 8 9 10 11ぐらいは、まあ、イエス様の時代で、実に、あの予言の通りに、紀元70年にエルサレムはローマによってまた滅ぼされて、神殿はまた壊されちゃうんですね。そこからぐーんと時代が飛んで、この12章以降はまだ成就してない、これからのこと、エルサレムをめぐる戦いが起こると、まあ、それこそハルマゲドンのような最終的な戦いが起こるということが12章で描かれる。さらに13章を見るとエルサレムが清められるというようなことも描かれてですね、その3分の1を私は火に入れ、銀を精錬するように精錬し、金を試すように試す、彼が我が名を呼べば私は彼に答え、彼こそ私の民と言い、彼は主こそ私の神と答えるであろうと。もう一回このイスラエルの民が清められて、そして心から主を呼び求める時が来るということが13章に描かれる。で最後ですね、一番最後の14章に、主がエルサレムに立たれて全世界を支配するっていうストーリーが出てくるんです。エルサレムを攻めたあらゆる国から残りの者が皆年ごとに登ってきて万軍の主なる王を礼拝し、カリオ祭を祝う。14章しかない短い預言書なんですけど、本当にこのスケールが大きいというかですね、まあもちろんこうどころどころ断片的な感じで、上手に説明しているわけじゃないんですけれども、こうやってこう全体を見ていくと、ね、帰還民による神殿、まず再建の話ですよね。それがあの幻のところまでのところで、帰ってきた人たちがエルサレム神殿を建てると、ね、ゼルバベルとヨシアに主が油を注がれて もう一回神殿が建ちますよと。でその通り建ちました、はい、ね、でもその後で、立法を軽視するようなこう形骸的な信仰がはびこってしまう。でまさにイエス様の時代 あのファリサイ派の人たちとかね、そのイエス様がお前たちは白く塗った墓だと言われてね、形だけ守って精神を守ってないと言われたんですけども、そういう連中が怒ってしまう。でイエス様がメロバの子の転ばに乗ってエルサレムに入られる。でも裏切られて銀30枚で売られてエルサレムが滅んでしまう。でずっと時間が飛んで最後の戦いが起こり、エルサレムに主が立たれて世界が支配されるっていうところまで行く。たった14章のなのにもうこの預言書の全部が凝縮されてる感じです。あの予告編みたいな感じです。予告編じゃないんですけどね、最後から2番目ですからもうほぼ終わりなんですけども、これまでずっとこう預言書を読んできたら、このゼカリア書っていうのは、あれはこれはこのことだなと、あれはこのことだなというような、そういうこうあのつながりっていうものがねよく見えてくる、そういう書物なんですね。まあ中に時々ねこう有名な言葉もあるんですけども、まあ、14章の9節にこういうふうに書いてあるんですね。主は地上をすべて治める王となられる。その日には主は唯一の主となられ、その皆は唯一の皆となると。まあ本当にこれはもう最後の最後っていう感じですね。でこうやって私このゼカリア書を何度も何度も読んでいるとですね、なんかねすごい不思議な感じになりましたね。神様はこうもちろん今このゼカリアの時代っていうのはこれから神殿を再建するっていう時なんだけれども、もうその時からこのあとどういうことが起こるかっていうことは分かってらっしゃるわけですね。まあ、最後の最後まで見てらっしゃるわけですから、神殿でまず神殿が再建されなきゃいけない。なぜかというとそこにメシアが、まあ、王が入場するからなんですね。そのために神殿が再建されなきゃいけないんだと。だけどもこのメシアはイスラエルの人たちによって、銀30枚によって売られてしまう、ね、そしてそのことによって神殿がまた崩壊するわけです、ね、せっかく建てたのにまた壊れる で、ね、でも最後の最後に、戦いが起こってもう一回このエルサレムに主が立たれてエルサレムが世界の中心になると。でおそらくこれはその場所のことっていうよりもこの全世界を作り上げた主なる神が復権するというかね、主なる神が、世界の中心になるということを宣言してらっしゃるんだろうと思いますね。だから結末が分かってるわけです。だからもうこのあとどうなるかということは、まあ、神様の頭の中には全部分かってる。だけど今この神殿を再建しなきゃいけない。でこの今神殿を再建するために神様はどうされるかというと、ゼルバベルというヨシアを立たせて彼らに無限に主の霊を注がれるわけです。僕だったらそんなことしないですよ、ね、先分かっとるんだから、ね、まあとにかく立てろと、ね、まあ、あとこうなるよって、ね、分かったらやれっていう感じですけど、そうじゃないんですね。本当にその時その時に、まあ、この後の歴史をずっと見てもそうですけれども、神様はそこに、人を選んで立たせて、そして主の霊を注いで用いられていくっていう、それは新約聖書においても、ね、そしてその後においても、こう神の技っていうのは、まあ、もちろん神は永遠の中におられるので全部は分かってらっしゃいますけれども、また逆にその瞬間その瞬間も神にとって大切な瞬間だし、そこに生きている者たちを主が用いてくださって、その弱い人間を通して、神の技を行うということについてはですね、もう全力なんだなということがここを読んで私が感じたことです。だから私みたいなものが、ね、この長い世界の歴史の中で、まあ、大したことはできんだろうなんて思っちゃいけないということです。私たちにそれぞれに与えられている時間であり場所であり立場であり、その瞬間に神様は私たちにベストのことをなさる、そして私たちを用いられるんだと。 手抜きはしないですよね、神様。本当に私たち一人一人のことを考えてくださっているので、そのことがこの小さな預言書の中に、垣間見えた一つの真実だろうなと思いました。で、この写真はね、先週も見せた写真ですけれども、先週はここにね、勇気を出せ勇気を出せって3回出てきたんですけど、今日はこのゼルバベルに向けられた主の言葉である、ね、武力によらず権力によらず我が霊によってと万軍の主は言われるんですね。古いというか、あの新改訳聖書では、口語訳だと、なんだっけ、能力によらず権勢によらず能力によらず我が霊によってかな、新共同訳では武力っていう言葉になってますけど、まあ何でもいいんですけど、権勢でも武力でも何でもいいんです。要するに人間の力ではないんだということですね。人間がどれだけ頑張っても、あるいは人間の力を期待しても、そんなものは当てにはならないし、そんなものは何の力にもならないんだと。ただ我が霊によるんだと、ただ主の霊によって主の技はなるんだということを、ここでこの幻を通して神様は伝えてくださったんです。私たちは頭の中でいろいろ計算してですね、これはこれぐらいのお金がいるんじゃないかとか、これはあの助けがいるんじゃないかとか、こういう時にあの人に何とかしてもらおうとか、ね、政治がどうだとか経済がどうだとか言ってますけど、とんでもない。そんなものはね、もう何の意味もない、ね、ただ我が霊によるんだと。この世界が動いているのは神の霊なんだと、そこを踏み違えるなっていうここの言葉ですよ。最終的にここに帰ってこなきゃいけない。ああでもないこうでもない考えて祈って、ああ神様こうしてください、ああしてください、こうなったらいい、ああなったらいいと思うけれども、神様は最後においおい違うよと、ただ我が霊によって起こるんだよと。神の霊が注がれなかったら何も起こらないんだと。もちろん考えることも必要だし、測ることも必要だし、ね、でも最後は違うんだと。なぜならばこの世界を最初から最後まで支配しておられて、最初から最後まで全てご存知なのは誰ですかと、ね、主なる神のみですから。全てをご存知の神がその時その時に私たちを用いてくださるんです。霊によってね、神の霊がこんな私たちをも通して、よく通り置き管という言葉がありますけど、ね、ただ私たちはさっきの幻、ね、ゼルバベルとヨシュア、管ですよ。ただの主の油が注がれるための管にしか過ぎないんです。彼らは油を生まないんです。主ご自身が油です。主ご自身の霊ですからね。私たちはその神の霊を押し流していく、その霊を受けて、そして神の技に関わらせていただける、そういう幸いをそれぞれに与えられているということをですね、もう一度確認したいと思いました。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。今日は旧約聖書最後から2番目の預言書ゼカリア書を学びました。短い時間でありましたけれども、この小さな預言書に記された壮大な神の計画、神のストーリーを見ることができてありがとうございます。神殿の再建のためにあなたは2人の指導者を立て、彼らを通して無限にあなたの霊を注がれました。でもその神殿はあなたのメシアを迎え入れた後、わずかの間に壊れてしまいました。それでも主はその神殿のために全力を注がれた。あなたは全てをご存知でありながら、私たちはもちろん何も分かりませんけれども、今目の前にあるこの瓦礫を、この神殿を建てるあなたの役割のために、私たちに必要なのは武力ではありません、能力ではありません、権力でも財力でも知力でもありません。ただあなたの霊による。主よ、私たちは 本当に困った時だけ上を向くものですけれども、どうぞ常に上を向いて、本当に主よ、私を通り良き管として用いてくださいと、主の霊を押し流すものとして用いてくださいと常に祈るものであらせてください。その時に主の技が私たちのようなものでもあなたの技が起こる、そこに奇跡が起こる、私たちは信じております。用いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。イエス・キリストの屈辱恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アメン。では今日の礼拝を終わります。ようこそおいでくださいました。お座りください。